チェンジ最強眉毛の裏に。男には負けると分かっていても戦わなければ米が食いたい。はい、始まりました。
もう何のことやら分かりませんけど、
もうごちゃごちゃにね。
先週の
先週そう
あれか、銀河鉄道39
の、
キャプテンハーロックのモノマネプラス、
そう
今回のテーマ、
そう、
うん、サムライセブンの平八の最後だ、
最後、
うん、いきなりネタバレだ。いやぶちかましたんだ。うん、いや先週の放送良かったね。
そうだから声がちょっと抑えめになったから面白くなかったんですよ、
うん、
これは大声でやったら
大声でやったらきっと面白いと、うん、今頃爆笑間違いなし、
爆笑間違いない、
つかみは間違いない。
今ここではちょっとなんだこいつみたいな感じになってるけども、うん、もうラジオの奥では
テレビのあパソコンの向こうの
そう
リスナーさんには間違いないと、
間違いない、
受けてると、
今受けてる、
うん、自信を持ってお送りしたけど、
ね、自信を持ってお送りした、
なるほど、分かりました、今回第27回目テーマ「サムライセブン」、
サムライセブン
来ましたね、
これ良かったって
、うーん、非常にいい作品でした、うん、これはね非常にね熱く語りたいので、久々にテーマトークの方しっかり時間を取っていきたいと思いますよ。
はい、
うん、今週何かありました？
今週はね、まあ、私事といったらなんなんですけど、
私事しかお送りしてませんけどね、
私事といったらなんなんですけどもニュージーランドのね、
そうですよ、
ここで
大変なことになってますよ、
クライストチャーチが、
うん、
まさにちょっとクライストな状況になって
しまう、うん、地震ね、はい、大変ですよ、
本当に私事ではないんですけれども。いや、あれすごいなと思って。
いやいやいや、だからうちらもさ、行ったことがあったわけじゃない、うん、2、3週間近く。ホームステイですよ、
う
ん、中学3年の時に、うん。それ考えるとね、
そう
恐ろしいよね。あの地区は、あの辺の震源地の近くに行ってた人たちはいるのかね、うちらの学年で。
いやー。
みんなバラバラだったじゃない、
うん、
俺確か南の方だったんだよ。
そう。いや、俺多分北の方なんで、じゃあ。
あれちょっと真ん中あたりで起きたんだね、今回の地震はね。おっかないですよ。
すごい、
うん。
あのニュース見て俺思った。
うん。
何を？俺将来ニュージーランドに住むっていうのはいいかな。
ね、どういうこと、どういうこと？怖いじゃん、地震が起きたりして。
地震は怖いんだけども、うん、ニュージーランドでの生活は楽しかったという思いがある。
はいはいはい。ホームステイが面白かったんだ。
面白かった。
うん。
あ、将来じゃあここかなと。
なんか結構そういう人多いみたいですよ。
そう。
あの定年後ニュージーランドでのんびり暮らすという人。
ニュージーランドだからもうちょっと留学行ってくる。
え？え、マジで？
いやいや、わかんないけど。いや、アメリカとか。英語でしょ？
おう。留学すんの？
わかんないけど。
初耳なんですけど。
わかんないけど。
え？
わかんないけど。いや、そんなんないよ。
おう。
もう98ない。
あ、2% あると。
98ないけど、
うん、
もしだから今後暇になって、
うん、
で、まあ暇になって、まあちょっとね、軽いなんか書き物して、
おう。
で、まあ仕事とかね、一切合切うまくいったら、
うん、
ちょっと暇になる時間できるじゃん、ちょっと。
ほうほうほう。それは何年後を想定してるの、今のところ。
いや、早くてたから2年後。
2年後下手したら海外生活か。
もう大 2% よ。2%
の確率で2年後海外生活。
そうそうそう、
おー。
あ、いや、2% の確率、2% になったらもう 0.5 ぐらいになるけど。
ってこと 2% になったら 0.5%。
2年後になったら 0.5% になるけど。だから留学行く確率が 2%、とりあえず。
はいはいはいはい。で、2年後だとさらに確率が低くなるってことね。はいはいはいはい。あ、そう。あんなに海外は嫌だって言ってたんだ
けど。そうそうそう。
変わるもんですね。
でもちょっと調べたんだから。
おう。
なんか、ビザがいろいろ種類があるじゃないですか。
うんうんうん、
このビザでは。
長期滞在のやつとかね。
そう、
観光用とかね。
観光用とか長期滞在でも、うん、まあ、アルバイトとかをしたらダメですよと。
はいはいはい。あ、そういうのもあるんだ。
そう、
制限が。
で、アルバイトできるのはこの F2 ビザとかなんかそういうのがあるみたいで。
うんうん、
それを取って、うん、向こうでアルバイトしながら、無給アルバイトしながら、
無給アルバイト？
無給アルバイト。
無給アルバイト。
給料ない。
何のためにするの？ボランティアじゃないの？
アルバイトなんだけど、
うん、
しながらっていうのもあるみたいです。
はい、
ただ飯とかはさ、ほら、自分で出したお金で、
うん、
多分向こうでなんか手配してくれるのか分かんないけど、
ほうほうほうほうほう。へぇー。
っていうのもあるみたいで。
中山くんが海外で。
ちょっと調べた。だから。
いや、それ調べてる時点ですごいことですよ。
マジで？
うん、
いや、2% あるから調べたの、俺は。
え、2% 以上あるんじゃないの？
マジで、
うん、
え、調べた時点ってこと？
調べた時点で。俺だってそんな気一切ないもん、今のところね。
で、今、お金、
うん、
あ、こんなにかかんのか、
うん。
じゃあちょっと、もうちょっと長めに、勤めんとな、みたいな、ね。
うん。
そうだろ。
かなりパーセンテージ上がってるんだ
よ。いや、でも 2% ですよ。
消費税以下ってことはないでしょ。
あ、そうかな。
15以上いってると思うよ、それ。
マジで。
うん。そうやって調べていろいろ考えてる時点でね。いいね。
で、あと
海外生活面白いね。
あと、だから、語学ステータス的にどんぐらいの、
うん。
ものを。
いや、そんなのね、もう、正直ね、アップルとね、ハローって言えればね、なんとかなる、英語圏なんてのは。うん、
で、とかを考えてきもしながら、うん、でもなんか、その、
職場ごとにあるみたいなんですよ。いろいろ。この職場だと日本語 60%、英語 40%。
はいはいはいはいはい、はい。
この職場だと英語 100%。
まあ日本人が多くいるようなところだったら、
そんなに、ね、アパレル関係だったらよく喋るから、英語100になっちゃう、う
ん。なるほどね。
とか、
うん、
そう、あの飲食店だと裏で、なんか作業したりもあるから、60、40ぐらいでっていうのを比率もなんか職種ごとに決まってて、
いいね、
この中から選べますみたいな。
中山くんの。
でも半年ぐらいらしいですよ。
だからああ、そんなもんなんだ。
そうですね。半年。
いいじゃん、行って
きた。長くて9ヶ月と。
面白い。
でも 2% だから、
まあ。いやいやいや、もう 20% に上がりました。それだけ調べてる時点で。
いやいやいや。
なるほどね。
みたいな、そう。
海外留学か。うん、全然思ってみなかったけども。
なんか、今、来てます。
ん？
今来てます、その。
海外留学ブームが。
ブームが。今 2% ですよ、
でも。いやー、かなりパーセンテージをいってると思うけどな。あ、そう。
うん。
そんなことを考えて1週間。
そうそうそうそうそう。
なんか、イベンティーなことは。旅行に行ったっつったらね。
旅行に行った。
うん。
旅行がまた面白かった。
そのお話を、本番前に聞きましたけど、うん、まあ、地味。
地味なの。そう。
全く、あの、学生の卒業旅行とは思えないような。
思えない。まあ、6人。
地味な感じだった
ね。6人、まず。6人旅行で、まあ、1人来なかったと、まず。
うん。ドタキャンだと。
そう、ドタキャンだと。言って、まあ、その人と、1時ぐらいまでね、前日1時ぐらいまでしてたわけ。
何を話を。
スカイプをしてたんだけど、で、始発は5時だから、
うん。
5時に来てくれと、
うん。
いや、無理だと。俺は寝ないと。無理だから。
うん、
それは勘弁してくれ。っつったら、来なかったんだけど。結局、寝過ごしたのかね。
うん、
来なかったもう申し訳ないという気持ちが高まったんだけど。
スカイプでね、1時まで付き合わせちゃったんだからね、うん。
そうなんですけども、で、まあ、旅館着きます。
うん、
で、まあ、外、散歩します、
うん。
1時間ぐらい散歩して飯食う。
うん、
麦とろ定食。
もう地味
もう、で、帰る。帰るわけ。旅館に帰る、
うん。
で、卓球があるらしいと。
お
卓球探す、
うん。
この旅館にはないですよって
言われる。まあ、遊べず。
遊べず。じゃあ温泉があると。
お
温泉行きましょうっつって、うん。温泉行ったら、まあすごいですよ。露天風呂。
いいね。
露天風呂ね、すげえぬるいの。
あ、そうだった
んだ。すげえぬるい。あの、冬は温度調節がうまくいかないため、ダメですって言って張り紙が貼ってあるんだけど、もうみんなガンガン入ってるから、それを無視して、突破しようとして、
うん、
すごいぬるい、でも。
うん、
もう温度調節うまくいってないから。だいたい冬の露天風呂ができないっていうのは、かなり売りを捨ててると。
致命的だろ
売りを捨ててると。
もう唯一のさ、アピールポイントがぬるいってどういうことだ。
でも雪も積もってるわけです
よ。だからまあ、景色は良かった。
景色は良かった。
うん
ただ、外のね、もう一個別にあったんだけど、その日は見つけられず、
うん、
翌日朝に入りまして、うん、まあその夜もね、良かったですよ。まあ学生6人も集まりますから、いろいろ話もします、
うん。
もうでも特に話をするのが、
何の話
もう私の心を支える音楽の話。そして、パソコンとね、
パソコン持ってた。
パソコンもと、その後輩が、
一
人、すごい多い、
オーディオ機器を。
オーディオ機器を。うん、あと、スピーカーも持ってきて。
はいはいはい。
みんな思い思いの、これはいいですよ、これはいいですよ。
鑑賞会だ。
鑑賞会。
うん。
もう、ジョン・コルトレーン。
家でやるよそんなレベルだったら。
やらね。
もういろいろ。先でやることかね、そんなスピーカー持ってきて。
で、まあ、いい11時、12時にはもう寝る。
もう健康日またげや学生の卒業旅行なんだから。
いや、だから晩飯はすごい豪華。
なんでさ、
晩飯はすごい。
ネオバラエティの時間にもう寝ちゃってるわけ。テレビ朝日の。
もうすごい豪華ですよ、晩飯は。
お
うもうバイキング。
豪勢に。バイキングだった
の選べる。
へぇ
で、飲み放題もつけて、うん。お酒もいっぱい飲み合わせて。
ガンガン飲んだんだ。
みんな一杯で終
了。あ、そう、
はい。
まあ、地味ね。
うん、
本当に。一つぐらい。だから最初のその、ドタキャンで、一人来なかったっていうのが最大のイベントでしょ、
うん、
その旅行における。
露天風呂がぬるいっていう。
まあ思い出には残るわな。
うん。
逆にね。
よかった。
そこまで何もこうドラマ性がないと。うん。そういうのもありだね。
まあ語りということで。
うん。
語ると。みんな思い思いに語るという。
大人な感じだね。
そうそう。
ちょっと30年早いんじゃねえかって感じするけどね。
感じるけど。
20代前半の旅行かい、それが。
いや、もうよかったよ、でも。
まあ面白かったならいいけどね、うん、本人たちが。うん。よかったんじゃないですか、うん、僕の方は、
あれですよ。
あ？
だ友達が夜布団に入りながら喋ってるわけよ。
あ、寝るときに。
もうすごい喋ってるの。みんなで。
うん。
もうやべえだと、
うん。
これもう2時ぐらいだよっつって時計見たら11時半ぐらい。
全然時間過ぎてね。
時間過ぎて。
まあ本人たちがね、面白ければいいんですけどね。周りがいやいや言
う。全然時間過ぎてないっていうか、まあ9時ぐらいからみんな布団に入ってるっていう。
面白いね。うん、変わってるわな。もうちょっとはしゃぐと思うんだよな、俺だったらね。
あ、
うん、なるほどね。僕の方は昨日ね、
うん、
友達とですね、
うん、
ライブに行ってきましたよ。
友達って言わなくていいんじゃないですか。
友達というかもうトゥルルさんです。
トゥルルさん。
ツイッターで久々にちょっと会いましょうって言って、ご飯食べて、はい、で、この番組のね、うん、音楽やってくれてるカープールのライブに行ってきて。はい、いやー、よかったよ、すごく。うん、
最近あれでしょ、その音の作り方が、素人にもわかるぐらいすごいみたいに言ってたじゃん。
いや、なんかね、クオリティがね、うん、上がってますね、確実に。もう素人耳で聞いてみても。だ僕は中3ぐらいの時からずっとね、うん、サガちゃんの作ってる曲とかちょこちょこ聞いてるわけじゃん。うん、音源とかも、うん。あ、全然違うなと。うん、成長してるなと。すごいなと、心から思いました、ね、はい、うん、応援したくなりました。だからライブはまたね、再来週ぐらいにあるらしいので、はい、ちょっと最後に告知してさ、
うん、
もしこれ聞いてて、あ、ちょっと行ってみようかなと思う人がいたら、うん、ね、ぜひ行ってくださいよ
と。ぜひ行ったら本当、海保担当と会えるんで。
僕はその再来週のに行けないんですけど。
行けないのか、
残念だ
ね。あ、そうかそうかそうか。
うん。ただこのラジオを聞いて来ましたって言ったら、うん、ただにしてくれるそうです。
マジで
?2000 円、2500円くらいするの。
マジで、
うん。だから、ぜひともね。
チェンジの件でって。
あんたはダメだよ。
俺ダメなの。
そりゃそうですよ。
俺も聞くから。
全然カープールってい
う。いや、俺も聞くから。
え？
俺も生放送聞くからって話。
必死。
じゃあ本当にお金ないですよ。
いやいや、
今日ホラーの話があったんだよ、
それ。そうだよ、なんかその話あった。まあまあ、この今日ライブの話はまた最後に言ってとしてさ。なんでホラーの話？
ホラーの話なんだ
よ。怖い話？
怖い話。
うん、
今日、すごい遅刻したの。30分くらい遅刻した。
まあまあまあ、いつものそんなもんでしょ。うん。
うん、なぜかというと、うん、まず駅行きますよね。
はい。
で、まあ、ピッてやるじゃない、スイカだから。
はいはいはい。
ピッてやったら、ピンポン閉まりますと。
あら。
なぜだと。
お金足りないか。
122円しか入ってない。
まず、うん、
スイカに。
チャージしないと。
しょうがないと。
うん。
チャージしなきゃいけないと思って、パー札見ますよ。
はい、はい。
札ない。
あら。
あ、まあ大丈夫だと。
うん。
まあ、切符買えばいいやと思って。
そうだね。
切符がここまで150円。
うん。
ぐらいかかるのかな、
片道ね。そんなもんだ。
かかるから。パッて財布見たら84
円。うわええー、
いや、まだ、これ怖いでしょ。まず俺怖いって思ったんだけど、ほら、まだここから怖かった。
まだ、
こっから怖かった。
逃げたって、あんた。
で、郵便局に行こうと。で、カード入れる。
昭和初期か、お前。財布の中身逃げたって。
カード入れるわけ。で、で、残高紹介まずしたわけ。
あ、カードの中身って ATM の？
ATM。
はいはいはい。お金下ろそうと思ったのね。
そうそう。
うん、
パッて見たら、まあ、1000円。
ええー、
いや違う、昭和初期だったら大金持ち。
いやいやいや、昭和初期だから。ええー、
で、
口座に
で、1000円下ろします。
すごいな、1084円。
うん。
全財産が。
で、1000円下ろしまして。
1000円下ろして。
口座ゼロ。まず。怖って思って。
ええー、だってバイトしたんじゃないの、この間。
待てど暮らせど入らないわけ。
え
お金が、
まあ、だってもう結構経つじゃん。
経つ経つ。
バイトしてね。
もうだからこれ月またいだら電話しますよ、僕は。
いや、さすがにまずいでしょ、うん。それでドローンされちゃったら。
ね。
ね。
だから。
うん。今本当に1084円しかないの？
そう。だからもう、また泣く泣くソフトを売る生活です。
あ、それで持ってきたのか、中古のソフト。現金を作るために。
そう。
あ、そうなの、うん、バイト代まだ入ってなかったの？
そう。
先週だってね、あれが入るから、来週には大丈夫だって言ってたのに。
そう。
ひどいね。
月末には入ってなかったら僕はもう、
そうだね、さすがに。
おごりますよ。
ハウマッチ入ってるはずなの、本当は。
8万。
ああ、それはだいぶ、運命の差だわ。
運命。
80倍だもん。
そう。
あ、そう。
だいぶ楽
だ。俺は怖いわ。
うん。
はあ、血の毛が引くね、そんな、うん。俺だったらちょっと倒れちゃうね。
すごいでし
ょ、今日。うん。へえ、そうですか。
はい。
大変、お金は大事だよと。
お金大事。
いうエピソードね、うん。そう。僕もね、知り合いに、今度タイ旅行に行く江藤さんに、うん、お金がないからって言って4万5千円貸すことになっちゃいましたよ。
あ、4万5千円貸すことになっ
それもいつ帰ってくるのやらね、
うん。
お金は怖いですね、という
話です。お金は怖いですよ。
うん、
ちょっと留学するたびに30万かかるらしい。
まだまだ道は長いです。
まだまだ長い。
なるほどね、うん。じゃあコーナーの方やっていきましょうよ。
はい。
ね。
それでは今回こちらのコーナーからお送りいたします。アタイヤーガ
ー超久しぶりですね。
超久しぶり。
超久しぶり。
おのようごって叫んだ瞬間に、うん、俺もう、ここ1週間ずっと喉が切れるほど痛いのよ。ポリープなんじゃないかっていうことを思い出しました。
どういうコーナーですか、このコーナーは。
このコーナーは、
ね、実に 3,4 ヶ月
も覚えてない自分だけの専門用語、おの用語を紹介していただいて、それをね、私が当てる、
ちょっとクイズ形式なんだね、
お送りするという
、うん、これがようやくですね、ご紹介できる分だけ、たまりましたので、今回紹介させていただきますよ。じゃあまず1つ目ね。
はい
はい、件名、
はい、
お久しぶりです。
お久しぶりです。
最強マイクのお二人様、お久しぶりです。
はい。
先日アドルトショップで大量のエロ漫画、エロ雑誌を買い込んだ帰りの電車の、車の中で、
はい、
いつからだろう、可愛い女の子がレジにいても平然と大量のエロ雑誌を買えるようになったのは、と一人つぶやいていた男5センチです。ああ、お久しぶりです
。ああ、なるほどね。
なるほどねってどういうこと？
いやいや、そういうのもあるなと思って。
さて、突然ではありますが、
はい、
これ、おの用語で使っていただけるかなと、一通いただきました。
はい。
じゃあここで小野洋がね、はい、5センチさんの小野洋が紹介させていきます。
はい、ありがとうございます。
まず1つ目。なんて発音すればいいんだろうね、これはね。か、に。
か、に。
かに、ちっちゃいつに、にですね。
まず、にだから、
うん。
多分、丸丸にってつく場合は。
丸丸に。うん。
まあ、百発百中の、百発百中の G 行為です。
ああ、なるほどね。
で、かですよ。
かの部分が何を意味する？
俺はこれは、かって言ったらまずね。
うん、何が思い浮かぶ？
まあ、カッターですよ、
ね。おいおいおいおい。ま
あ、あの、これ怖いんだけども、二、うん、つの意味で、あの、G 行為、じゃあの、自分を、自傷行為。
はいはいはい。自傷行為プラス G 行為の。
そう。
もうハードすぎるプレイの一種だということ。ファイナルアンサー。
だから多分専門用語で、多分、か、には、多分言い換えるとすれば、皮切り侍みたいなことですよ。もう。
なんだそれ。正解は、
はい、
カップヌードルを使用したオナニーの略。
へぇー。あ、俺なんかそれに近いものを聞いたことがある。
そうなの。
うん。
解説、うん。少なめのお湯でカップヌードルを作り、ぬるくなったところで挿入し使用する。仰向けの姿勢では使用不可。サイズの代償はお好みで。はぁ、大学時代に流行っていたのを思い出したので、残念ながら、実際にやってみたことはないですけども、今やってるフレディ・マーキュリーの CM を見て感動しました。こんなのあんの？
あ、俺全然違う。あの、麺を巻きつけるみたいな。みたいなの聞いたこと
は。麺を巻きつける、うん、はぁ、あ、はぁはぁはぁ。僕全然わかんないからね、その辺のディープな話は。PS、
はい。
そろそろアカデミー賞ですね。あ、そうですね。うん、今年の長編アニメ部門が、ヒックとドラゴン、はい、トイストーリー3という素晴らしい作品、はい、2作がノミネートされてます。はい。そこでこの2作を今後のテーマトークで取り上げていただけたら嬉しいかなと思います。はい、あ、なるほど。これからも頑張ってください。応援しています。ということで、ご参加いただきました。
カップヌードルか。すごいね。
想像がつかないけどね。
すごいね。
誰がこんなことを、
ね、
まず、なんつうの。
しかもカップヌードルって怖いよね。カップラーメンじゃないんだよ。
うん。
あの形なんだろうね。カップヌードル。
そこが大事なんだろうね。あの容器の。UFO とかじゃダメなんだ、
ね。ダメなんだ。
日清じゃなきゃダメなん
だ。浅い浅いってこと
だ。もうなんなのこの、ね、このコーナー。で、続いてね。二つ目です。小野洋子。
はい。
ネジラシネーム、トゥルルンさんから。
トゥルルンさん、ありがとうございます。
いただきました。小野洋子。
はい。
一つ目。G 表明。もう何なんだよ、このコーラ。はい、何でしょう ?G 表明。
G っていうのは、あれですよ。まあ、やめるにいって書く。
まあまあまあ、あの、政治家とかがね。
G 表明。
辞任するときに、うん。速報とかによく流れます
わ。っていうのを、匂わせつつ、まあ、百発百中 G 行為のことですよ。
まあまあまあまあ、もう正解ですよ。
俺は昨日したみたいなことだろうね。
ヒント、とても恥ずかしいです。解説、G を表明すること、つまりオナニーを宣言することです。俺はこれからオナニーをするぞという高らかな宣言とともに他人を引かせ、女性の前向きやフォロワーを減らすことができる魔法の呪文ですと。
は
あ、まあそのままですわな。
いいね、
続いてあと2つあります。
はい。
続いての小野用語。シコッティ。
まあ俺のまあ経験上から言ってシコがついた場合は百中いや G 行為ですよ。
まあまあそうですわな。T ですね問題は。T の部分ですよ。
T でしょ。
うん。
これ、俺、二通り今考えてるんですけど。
二通り。
二通り考えてる。多分、俺、これが当たりだと思うんだけど、うん、なんだっけ、なんか、ティッシュでなんかなかった、なんとかティーってやつ。
あ、スコッティーみたいな。はいはいはいはいはい。
で、その、受け皿みたいなこと。をまず前者ね、これが。
はいはいはい。
でも二個目怖いんだけど、うん、もうティーの中に入れちゃう。
ティーの中に
入れて、もう飲むみたいな。
いやーもうひどいな。もうゲスだな、この番組。
いやでも、それに似たりしか考えられないじゃん。
まあ、前者で正解ですよ。
前者で正解。
解説、
はい。
ティッシュの王道、スコッティを用いてのオナニーです、はい。ちなみに、エリエールを用いた場合は、ズリエールと言います。知らねえよなんだよ、これ。バカかよ、もう。もう
今まで全部それだからね。
もうひどいね。あと最後のオナヨゴね、はい。これもトゥルルンさん。
はい、ありがとうございます。
スイマ。
スイマ
と書いて、あの、眠る、まあね。
うん。
スイマ。そして数字の千。
千。
うん。
スイマ千というわけです。
うん。ヒント。今の正直な気持ちです。解説。
はい。
眠いと倫理観が吹っ飛びますよね。すいません。ということで、ね、これね、今日の5時半にいただいたんですよ。
おー
朝の。
すごいね。
朝っぱらから何を書いた
全部だったね。
まあ、ものの見事にね。うん。小野用語というか、下用語でした。完全にね。まあでも面白かった。
でもまあ、小野用語の必要がありますからね、これね。
そうですね。もう必要があります？
必要があるじゃない。
どういうこと？
直接的に言ったら、ダメでしょ、うん、多分飲み会の場でさ、女の子がいる前でさ、うん、いや、もう昨日カップヌードルやっちゃってさ、って言った
ら、いやいやいや、
ダメじゃん。
ってもうわかるじゃん。
じゃあダメじゃん。でも、か、 ニーという用語があるおかげで、昨日カンニーですよ、みたいな。
だからそこでさ、
ちょっとわかんないじゃん。
うん。で、聞くじゃん。うん、それどういうことなのって。まあ、で、解説しちゃってもダメだよ、これ。
いや、だから、まあ、新しいゲームですよ、みたいな。
ああ、ごまかすの、ね、ごまかすくらいだったら最初から言うんじゃねえよっていうね、とこありますけども。はい、まあ、久々にやりましたけども、はい、面白いですね、やっぱりね。
面白いね。
うん。
皆さん、いろいろ。
その間にか下ネタ限定になっちゃいましたけども、今後もね、やっていきたいと思いますので、うん、よろしければ、思いついたら送ってきてください、はい。
お願いいたします。
アドレスの方が、うなり11、
アットマーク
ライブ .jp ですね。小野用語の係まで、お願いします。ということで、久々のコーナーでした。
はい。
面白いね。
面白かった。
ひどいけどもね、いきなり。
続きまして、こちらのコーナー。
やっていきましょう。スポーツオレマチック天国
こちらのコーナーはですね、毎回あるテーマを決めまして、そのテーマに関するベスト3を皆様と一緒に決めていこうというコーナーでございますが、今回のテーマは、
今回は、
侍の条件ベスト3ですか？
そうですね、あなたが思う侍の条件。
ベスト3。
ベスト3ということで。中山くんはちょっと勘違いをして。
勘違いをして。
侍といえば、
ベスト3と。
でやってきちゃったと。何それは、固有名詞がいっぱい出てくると
侍とかそういうこと。
ああ、そういうことね、うん。はいはいはいはい。大丈夫ですか？侍の条件。
考えた。
うん。考えた。うん、じゃあ、まずどういう順でやっていきましょうか。メールの有無のコーナー。それから投票のコーナー。それから、我々のベスト3。
ちょっと投票を
まず。投票の方からいきましょうか。はい、今回、全部で16票いただきました。
はい、ありがとうございます。
どうも、ありがとうございます。順番にね、説明じゃない、紹介していきます。まずは、追加。
はい。
1票。荒々しい動きをする。なるほどね。
ああ。
侍だね。
じゃあ、江頭さんとか侍の例だよね。その例で言ったら。
まあまあまあまあ、そうです、
ね。侍です。
ダイナミックってことだね。
ダイナミック。
確かにね、細かい動きされちゃうとね、うん、どうしてもちょっと違うかなっていう感じもしますけども。うん、続いて、1票。基本的に無口。なるほどね。
寡黙なね。
うん、寡黙なコメント。たまに喋ると渋い声だと、なおいいと。
ああ。
まさにルパンの石川五右衛門とか。
あ、そうだね。
感じですよね。うん、続いて追加。1票。ナルシスト。ほう。
お
う。これなんとなく、
うんうん、
俺の中ではピンとこないんだけども、なんだろう、ナルシストの侍。
これ自分の道を、決めているってことだからね、要するに。
そうか。ある意味ナルシストか。
そうそうそう。
そうだね。続いて追加。
はい。
尻で割り箸を折る。ビリーズブートキャンプ的な。
そうですね。
懐かしいですね。
もう言っちゃったけどね。言わない予定だった。
いや、コメントに書いて
ある。書いてある、
続いて追加。一票。
はい。
おちょぼ口。ほう。
おー。
どういう、誰のイメージだろうね。口がちっちゃめってことでしょ。
うん。田中邦衛じゃないですか。
あれ、侍ですか？
侍はなんかやってなかったっけ？田中邦衛さんは。
あ！ああ、なんだっけ？
なんかやってるよ。
なんかやってるよね。うん、多分ね、有名なやつね。続いて。
はい。
追加。一票。うなじが好き。ほう。
ほう。
わってことかな？女性のここってことね。うん。なんとなくわかるんではないな。続いて追加。
はい。
一票。権力に屈しない。ああ、ピンとくるね。
侍、
はいはいはい。権力に屈してたらもうそいつはね、侍じゃないね。犬だね。
まあ大概、まあ幕府の犬って言われた。
そうですよね。
言わけだけども。
うん。いや、あいつら侍じゃないよ。あいつら役人ですよ。
役人。
俺の中ではね。やっぱ反骨心がないと。
うん。
ある種。
侍であれと。
うん。続いて。
うん。
泣いたら、もしくは切れたら強くなる。
あ、ターちゃん的なね。
そこでターちゃんが出てくるんだ。続いて。
はい。
一票。
はい。
刀を持ってる。あ、それはそうだわ。
うん。
それはそうだ。忘れてたわ、うん。これを持っていないと始まらないでしょう。確かにその通りだな。はい、あ、でもあれだね。ちょっと前に、なんだっけ。武蔵ガンドウっていうアニメがありましたね。銃使うやつ。
ああ。
モンキーパンチの原作の。そして、こっからが、二票。
はい。
追加。語尾に、ござる。
ああ、うん。これはね。
はいはい。拙者とかね。うん、それがしとかね。
形から、ね、形から入りましたよね。サムライセブンの方も、うん。
そして、追加、2票。クラスでは孤立する方。なんかよく思い当たる節があるんじゃない
ですか。あるね。あの頃俺はサムライ。
サムライだったね。あ、コメント。サムライはあえて修羅の道を行くのだ。そうですね。そして、1位。
はい。
全部で3票。
はい。
入っております。何だと思いますか？
どうだろうな。今までの、この、小野用語からの流れでいくと。
小野用語からの流れをここに持ってくるのは間違いかもしれないな。
間違いかもしれない、うん。そうだな。曲げとか、どう？
あー、でもね、近いっすわ。
近い。
うん。正解は、眉毛が濃い。
あ
ーなんでこれが1位なんだっていう思いもありますけどね。子連れ狼の、狼 一頭とか、そういうイメージがあるという
コメント。フェルトみたいなやつだね。フェルトみたいな眉毛でしょ。
そうだね。ゴンブトのやつだね。
ゴンブトの。
うん。まあまあ、男っぽいってことだな、要は。
男性的である。
うん。というわけで全部で16票いただきました。
はい、
意外とこう、なるほどねと。
うん。
真面目な感じで今回面白かったと思います。うん、どうもありがとうございました。
うん。
というわけで投票のコーナーでした。じゃあ続いてどうしましょう。
僕1位しかないですよ、だから、
ね。あ、じゃあ、今回は、我々のベスト3。うん、我々の2人でベスト3。
2人でベスト3。
ってやります
か。わかりました。
じゃあ、僕の方から。
はい。
僕3つあるんで、
はい。
どうしようかな。どれを選ぼうかな。じゃあ、まずこれかな。まずは1つ。
はい。
不器用であること。
ああ、もう。
うん、
不器用だね。
やっぱね、器用なやつはね、侍を名乗っちゃいけないと思うんだよね。
商人ですよ。飽きんのですよ。
そうそうそうそう。やっぱりこう、一つ特化してるものしかないみたいなさ。
うん。
他全然ダメなんだけど、これだけはできるみたいな。そういう、ところが。バランスが取れてる侍はいないでしょ、やっぱり。
そうだね。
うん。結局は、その剣術であったりとかいう話になっちゃうわけでしょ。
うん。
うん、そこがかっこいいんだけどね。だからまず不器用であることが第一条件ですね。
大丈夫。わかる。
うん。うん、続いて。じゃあもう一個言っちゃっていいですか、
はい、いいよいいよ。
次はね、言葉じゃなくね、行動で示す。
ああ、それさっきの科目とちょっと近いよね。
そうだね。そうそうそう。やっぱね、ペラペラね、喋ってるやつだけは、喋ってるだけのやつはダメよ。
うん。
うん、最終的に、行動でやっぱ示さなきゃ。だから、今回のサムライセブンで言うとこの、なんだ。
まあ、みんなそうだよね。
九条。あ、九条じゃねえ。なんだっけ、あいつ、名前。九蔵だ。
九蔵ね。
九蔵なんてのはね、ほとんど喋んないじゃん。
喋んない。
でも、自分でせっせと行動していくっていう。うん、あれ、侍だね。
侍だね。
うん。じゃあ、中山くんの。
あ、1位。
1位。
死から物事を考えるっていう。
おー。
死ぬことから物事を考えるっていう。
なるほど。
みんなそうじゃん。サムライセブンでもそうだし。
うん。
まあ、死ぬことからみんな考えますよね。
なるほどね。
うん。だから死ぬってことを、まあ、常に。
うん。
念頭に意識しているってことだよね。
うん。まあ、命のやり取りするわけですから。
飽きんどとかはそうじゃないじゃん。
うん。
できるだけの、ね、長生きするとか。
うん。
生きる方に。
うんうんうん。
死を考えない方向性で。
そうだね。
うん。
なるほどね。
比べてやっぱ侍はやっぱ死を常に思ってるわよね。
なるほど。
うん。
で、僕の第一位はですね。
はい。
己の道をまっすぐ進む。かっこ引き返さないと。
ああ。
うん。やっぱ振り返らないよね。侍はね。
でも、過去の経験が結構残ってるっていうのはあるかもね。
そうそうそう。うん、だから道がこうあってさ、自分の、うん。で、その道から絶対外れないというか、
うん、
で、その道が間違ってる方があってる方が、もう関係ないんだよね、
うん。
ひたすらもう進んでいくという。そこがやっぱかっこいいよね、侍はね。うん、っていう、比較的マジな。
いいね。
マジなベスト3
だった。しっかりとしたベスト3だったね。
うん。いや、今回侍7ね、良かったんですよ。
良かった、
うん。なかなか。というわけで、
うん、
我々のベスト3でしたと。じゃあ続いてメールの
有無のコーナーに
行きましょう。今回はですね、メールの方がですね、
はい、
コーナーの方には来ています、は
い、います、
います、ありがとうございます。
今ちょっと演技入りましたね。
そういうこと言わない。
はい、
チルルンさんからね、先ほど小野洋子と一緒に、
はい、ありがとうございます。
ここにもいただきました。オレマチック天国、今回のオレマチック天国のテーマがあなたが思う侍の条件ということで考えてみました。はい、第3位、
はい、
礼節を重んじる。
うん、
うん、私は昔武道をやっていました。武道は体だけではなく精神を鍛えることも目的としています。はい、その一つとして礼で始まり礼で終わるという言葉があります。うん、これは自分と相手がいることで初めて稽古となり試合なりが、行うことができるのであるから常に相手に感謝の心を持っていなければならないという精神が、気になっています。このような精神は今も美徳として日本にかすかに残っている気がしますが、これを本心から行うのは難しいこと。これができる人は本当に心を鍛えた人物ではないでしょうか。なのでこの武道の精神をしっかりと持ち相手を敬うことができることが侍の条件であると思いますと。
ああ、もう振りにしか思えないぐらい真面目という。
なんてこと言うんですか。すごく真面目な話ですよ。第2位。
はい、第2位。はい。
力の使い道を間違えない。
おお。
私は有段者であるため。私は有段者であるため。あ、本当？自己防衛であっても過剰防衛として過失を問われる可能性があります。武道を学ぶことで他の人よりも力を得ることができるが、その力は何に使うべきなのだろうか。その問いで悩み、鍛えた力をただの暴力や武力として使うのではなく、人の世のため人のために使うという信念を持った人物は体だけでなく心も鍛えた人間であると思います。なので力の使い道を間違えないというのは間違いなく、侍の条件であると思いますと。まあ、いつになく真面目なね、長文のが来てますよ。
すごいですね。う
ん、第1位は何だと思いますか、この流れ。
第1位は、ね。
礼節を重んじて、力の使い道を間違えない。
うん。
そして最も大事な、侍の条件。
侍の条件。
第1位は。
どこまで行くかなんだよね、俺の。
どこまで行くか。
どこまで行くか。
ほうほうほう。じゃあ、読み上げますか。
はい。
第1位。
はい。
虚婚である。
ああ、違った、そっちだ。そっちか。
俺の その体に受けよ危険すまめ返し
なんて言いながら女性をひいひい言わせることができる侍ってかっこいいと思いませんか。早めに行っちゃった時も早漏で早漏って言って丸く収めることの虚構を持ってるのが侍の中の侍でしょう。以上斉藤一年うつるるさん22歳男性独身でしたと。
はい、
やっぱり最後はね、
そうですね、
着手するわけですわ、ありがとうございます本当に。
やたらと性行為をしないみたいなの今1位考えてた、
候補があった、
候補があった、
候補
慎むみたいな、
あ、真面目パターンね、
真面目パターン、
残念ながらいつものパターンでした。いうことで今回、お送りしました、
はい、
このコーナーテーマ、あなたが思う侍の条件ベスト3でした、うん、ということで、はい、で来週のこのコーナーのテーマをどうしましょうかという話なんですけども、来週はどうしましょうかね、はい、コーナーやります、お休みします、
ああなるほど、
微妙なラインですね、
微妙なライン、
うん、とりあえず保留か、保留、とりあえずなしの方向で来週は、うん、
はい、
したいと思います、はい、ということで、じゃあコーナーは以上ですかね。
そうですね。
うん、じゃあテーマトークやっていきましょうか。
テーマトーク、はい。
サムライセブンについて。
はい。
ネタバレ、じゃあまずはなしで。
はい。
ウィキペディアの。
あらすじの
方。あらすじやら、何やらを適当に読んでいきましょう。はい、サムライセブン。
はい。
サムライセブンは日本のテレビアニメ作品。黒沢明監督作品、7人のサムライ1954年公開から、50周年を記念して2004年にリメイクされた、ゴンゾーによるフルデジタルアニメーション全26話。うん、2010年。で、11月に青山劇場にて舞台化。
ほう。
概要。時代を未来に設定し、巨大な機械の侍同士が戦う戦場に、剣を頼りに戦う長髪にピアス、コートをつけた侍を、配し、そこに中国南部の少数民族のような、装飾の、農民と平安時代の貴族のような商人を、配置した。あらすじ。人類は数々の対戦を経て機械化文明と農耕文明が入れ混じった混沌とした時代にあった。対戦が終了してしばらく後のこと、米の刈り取りの時期に現れては村を襲い、米を略奪するノブセリを撃退すべく、神奈村は密かに侍を雇うことを計画する。村の三くまりの巫女である、キララは自ら願い出て侍を探しに、都の甲賀郷へ出る。うん。うん、そうだね。
うん。
まあ、有名ですわな、七人の侍ってのは。
有名。
超有名ですね。うん、見たことあります？
ない。
僕ね、見たくなってね、このアニメを見たことで、うん、ビデオ屋さん行ったんですけど、うん、そういう時に限ってね、借りられてんだ、ね、
借りられてた、
うん。まあまあ、いろんな人が影響を受けたって言いますよね、この七人の侍。
そうですね。
スティーブ・スピルバーグ、しかり、クリント・イーストウッド、しかり。まあ、いろんな人に影響を与えた黒沢明の、うん、日本代表する映画と。で、それをの、なんだ、リメイク。
うん、黒沢明さんの作品をね、僕は結構見たい。
そう、僕も見たいんですよ。うん、いろいろ、ね。
生きるのを見たい。
うん。羅生門とかね。
羅生
門。うん。
羅生門って実は羅生門が原作じゃないんですよね。
あ、そうなの？
やぶの中っていう小説が実は。
え、芥川龍之介じゃない？
芥川龍之介のやぶの中っていう小説が。
でも羅生門もあるでしょ？
羅生門もあるんだけど、うん、やぶの中がメインですよ。
へぇ、あ、そうなんだ。まあまあまあ、今回ね、これは、倉田屋さんのリクエストだったのかな。
ああ。
結構前にいただいたやつだったんですけど、まあ面白かったね。よかったですよ。
うん。
うん、ネタバレなしでちょっと話していきましょうか。
あ、話していく、うん、ネタバレなしか。
うん。特徴というか。
特徴というとね。
まずは、あの、機械が出てくるね。
機械出てくる。
うん。なんかこう、モビルアーマー的な。
そう。
でっかい。ガンダムで言うと、うん。で、こいつらが 3D の CG で。はい。描かれてて、はい。で、これが、まあみんな悪役なんだよね。
そう。
そこが面白い。悪役に見えないデザインじゃん、あれは。
うんうんうん、
あれが主役のアニメがあっても、あまりおかしくはないような。
いいね、
うん、あいつらがその、農民から、米を。
そう。搾取してる。
搾取して。
まあ、そして、それに立ち向かう。だから人対機械なんです
よ、ね。そうそうそう。
でっかい機械。だワンダと巨像、
うん。そうだね。
いや、ワンダと巨像っていうか、まあ、まあ、飛行良兵メローリンカビみたいな。
わかりづらくなる。
みたいなんですよ、うんうん。想像していただければ。
アクションシーンなんかはね。
はい。う
ん、
スピード感がとてもあって。
うん。
剣撃なんかは。
素晴らしいですね、
うん。
うん。で、なんだ。大体の大まかなあらすじは、やっぱりその最初言ったように、
はい、
農民、ノブセリに苦しめられてる農民がいて、で、侍を雇って、ノブセリを倒してもらおうと、企てるわけ、ね。
キララちゃんという子が、
うん、
いろんな人に声をかけ、
うん、
一人集まり、二人集まり。
侍を集めて。
そう。で、最終的にまあ、7人ぐらい集まるんですかね。
そうですね。そりゃそうですよ。そりゃそうです。で、ノブセリと侍。
うん。
合戦があって。
はい。
で、その後にちょっとまた違う展開が。うん、三部構成だよね、大きく。まず、都に行って侍を見つけるまでと、合戦と、その後の戦い。あって、
うん
うんうん。そうですね、なんだろう。多分これね、原作を、七人の侍を見てない人の方がいいよね、きっとね。どうしても比べちゃうでしょ。
そうだね。うん。
映画の方を。
うん。 これね、映画を見てる見てないのね、かなりね、違うと思うんだよね。評価が分かれる気がする。
あ、
うん、だから、僕たちみたいに、うん、七人の侍見たことないっていう人におすすめです。
うん、そうだね。
うん。絶対に。うん、先こっち見た方がいいと思う。
そうだね、う
ん。両方見るんだったら。というわけで、見たことない人はね、ぜひね、久々に当たりきましたんで、見てください。
うん、そうだね。
うん。
これ登場人物の名前とかも原作と一緒なんですかね。
多分一緒。
うん。
一緒一緒。そうそうそう。
ネタバレコーナーしますじゃあ。
ネタバレでいきましょうよ、そろそろ。
ね。まずエンディング。
いきなり。
またいつもの感じです。
本当いつも終わりからケツから行くよね、君はね。
エンディングで気になったんだけど、菊池洋さんがいるじゃない。機械の。
まあ僕の一番好きなキャラクターです。
菊池洋ね。
うん。
あ、これ来たら好きだろうなと思って見てましたけど、はいはいはい、CV ですよ。声優さん。
コングクワ。
コングクワだって。コングクワタ誰だって。コングクワタって誰だってね。
調べた？
調べ
た、
ね。調べようと思ったんだけども、う
ん。そんなに有名な人出てないよね、正直。
出てるでしょ。
え？そんなにいっぱい出てる？
出てるよ。
メインキャラクターそんなにみんな有名
か。勝代、勝代、パクロミですよ。
この人は知ってるよ。
ロランさんです。
うん。
そして、急増が、あれでしょ、
うん、
あの、流星のミキさんでしょ確か。
流星ってどの流星？
あの、あれですよ。
スーパーロックライズの。
そうそうそう。
おー。SRX の流星。
そうそうそう。ミキさんだし、その、小町っているじゃん、小さい子。
はいはいはいはい。
が、あの、あれですよ、パニポニで言うところの主役だった。
レベッカ。
レベッカ宮本の斉藤千和さん。
うん。
結構有名だと思いますけどね。
あ、そうなんだ。
あと、小安さんも出てましたね。
あ、右京がね。
うん、右京、
小安。はいはいはいはい。
右京って聞くとどうしてもあっちをね、思い出しちゃうよね、聞くたびに。
あっち
てんてれれれれん。
相棒の方ね。
かかっちゃう。
杉下の方
です。杉下がかかっちゃう。
まあ、なんだろうね。何から言ってきゃいいかね。まずね、
うん、
好きなキャラクターというか、うん、まあまあ、七人の侍をとりあえず一人ずつ言っていこうか。
はい。
まずはリーダー格、島田勘兵
衛。島田勘兵衛ね。
うん。ロン毛。
うん。
多分最年長。
そう。憂いありですよ、そして。なんか立ち、
もう、死んでるよね。この人はね。すげえ強えんだけども、うん、もう負け戦しかしたことがないと言ってて。うん、で、まあ、サムライセブンにおいても、最後は生き残っちゃうと。いうことだね、うん。なんかこう。
なんか意外でしたね、生き残るの。
まあこれも原作通りなんだけどね。うん、きっとね。あんまり俺は好きではないかな、やっぱりな。
ああ。
どうですか島田勘兵
衛という
か。
もう、
かっこいいんだけど。
結構みんな好きよ、でも。
あ、そう。
うん。
僕は圧倒的にね、菊池を小町のコンビですね。
あ、いいよね。
うん。いや、こいつらいなかったら全然違うよ、この話は。全然違う。そして、勝代をね。
勝代、ね。
勝代。
もう一番テンパる人だね。一番テンパるやん。
これかわいそうだね、こいつはね。
すごいよね。
うん。まあ、実戦経験がない。
ない。
若い、侍。
でも侍になりて
えと。実力はそこそこ。才能はあるんだろうね。ただ人を切ったことがない。
そこそこっつってもう最後の方とかもうすごい。
急激ですよね。バッサバッサ切っていくからね。
なんか、最初緊張で震えてるのかと思ったら、プルプル剣を取得してね。
勘兵衛も使 う、あの、剣の。
プルプル剣を。
技ね。
で、手法を跳ね返すっていう。
ビームを、ね。
ビーム
なんかしないけど、この世界ビームを跳ね返せちゃうんだね、うん、ポントで。で、まあ、勝代は成長していくわけなんだけども、うん、なんかこう、もうちょっとね、いいやり方あったんじゃないか、勘兵衛と思っちゃうんですよね。
そう。
まあ、勘兵衛のことを尊敬してさ、ずっとついてくるわけじゃない、うん、先生先生っつって。で、それに対してこう、結構みんな冷たいよね。勝代に対して。
そうだね。
実は。
みんな。いや、もう、それこそもう言葉が少ないってこともあるんだけど。
そう、うん。だから、
俺たち。
もうちょっと言葉をかけてあげればって思っちゃったんだよね、うん、
道で、俺たちが、の生き様から読み取れみたいなね、うん、ことが結構多くて。最後もう、神よみたいな。
最後もうだってさ。
初期の神よみたいになって去っていくでしょ、街を。
かわいそうだったわ、最後。結構さ、まあ途中までは、先生先生ってずっとついてきてさ、う
ん。目がどんどん変わっていくんだよね。
そう。勘兵衛とちょっと対立するじゃない、途中で。
うん、
一人でどっか行っちゃうじゃん。うん、そのあたりからもうほんと悲惨ですよね。
そう。
最終的にね、なんだっけ、急増を間違えて殺しちゃうわ。で、自分のこと好きだと思ってたキララが実は違ったとか、うん、散々の目にあって最後、うん、一人で旅立ってしまうっていう、すごいね、悲しい終わり方だったね、こういう感じとはね。うん、菊池よ。
菊池よね。
こいつが主役みたいなもんですよ。
いや、いいよね、ほん
とに。俺に言わせりゃ。これ原作の方だと、三船敏郎がね。
ああ、そうなんだ。
演じた。役なわけないですけども。まあ、機械の体にしてるんだよね。
うん。
てかま、この世界は、ちょっと、なんだ、金持ちが機械の体にしてんのか、あの世界って。
確かそうです。
それはスリーナインか。
あ、そうでしょ、金持ちが。
金持ちが基本的にしてるの。うん、でも、機械人間ってさ、ノブステリぐらいしかいなくない？出てくるのって。
ね。
要はその、商人で、機械化してるやつなんていたっけ？
だから商人になっちゃうと、うん、もう戦わなくても、 お金稼げちゃうからってことじゃないの、多分。う
ん、あ、機械化するまでもないみたいな。ああ、そういうことか。まあ、この菊池雄ってのは実はもともと農民で、
うん、
で、武士、侍になりたいと、うん。強くなりたいと。いうことで、体を機械にしちゃった男。
ちょっと抜けてるという。
うん。これがまあ、ムードメーカーでもあり。
うん、
いいところでこいつがまたいい動きをするんだね。
そう。
七人侍集めてさ、村を、
そう。
神田村を神田城にするぞっていろいろ農民に命令していろいろやってくるんだけども、
な
んだ
裏切り者が出る。
裏切り者が出てきちゃうんだね。あの、チクろうとするやつが、ノブセリに。で、それをこう、弾劾裁判みたいにかけるときに、菊長が出てきて、うん、俺はこいつのこと悪いと思わないっつって、うん、農民なんてのは、こんなもんだっつってね。涙を流すシーンですよ。うん、あれ、いいね。
いいよね。
コング桑田いいね。
コング桑田いいよ。
いい演技してた。
あと、
何より最後だね。
そう。小町に告白されるシーンも良かったですよ。涙を流して喜ぶ。
最終はちょい前ぐらい
だ、うん。
結婚するです、みたいなね、うん。うん。大きくなったら、つって。いや、最後でしょ、やっぱり。
最後良かったね、うん。足だけ残ってるや
つ。もうボロボロになりながらもう、うん、なんだ。あの、都がこう、村の方に来ちゃって、どうしても止めなきゃならない、つって。うん、あ、残関島で、
そう。
叩き切る。叩き切りはしないのか。
残関島でちょっと、
まあ、ブレーキをかけるんだよね。身を挺して。で、小町がさ、預かってたあの家系図をさ、
うん、
私に返しに行こうとすると足しか残ってねえっていう、うん、でも一歩も下がってないんだよねあれ、うん、そこがもうかっちょいいなこれは、うん、いい終わり方だったね、
うん、
そしてゴロベ
ゴロベ、ね、
ゴロベ俺好きだったんだけども意外と早く死んじゃった
てかその回のサブタイトルが、うん、シスとかで、ね、誰だろうって思って
そうか。
敵であってくれと思ったんだけど、多分身内が死ぬんだろうなと思ってて。
サブタイトルが全部動詞プラスびっくりマークっていう、なかなかね、面白い。
名詞もあるけどね、たわけとか、ずぶ濡れとか。
あ、あるか。
うん。
いや、あ、そうか。撃つ、わめく、やってきた。
食うぞとかね。
シンプルでね、非常に。
そう、ゴロベー。
ゴロベーって
か、その回の、だから最初の方で、
う
ん、平八がちょっと被弾するんだよ。
そう
だ。あとか言った時にでも撃たれて、
うん、
でなんかちょっと腹を怪我して、うん、あ、平八が平八かって思ってたら、しかもしょうもない死に方
だね。そうだね。なんかなんだっけ爆発にちょっと巻き込まれみたいな感じ
で、ね。いやだから銃弾を撃ってくるんだけど、四、うん、だっつって切るんだけど二発目の爆風で死ぬんだよ。
そうだ。
近くに着弾した。
二発みたいな。
嘘だと思って。
あ、そうかそうか。これが結構早めに死んじゃうんだよね。16話か。うん、なんかでも回想で出てくるよね。回想っていうか、勝代の幻想みたいな。
導こうとしてね。
うん、帯番みたいな感じで出てくるね、うん、スターウォーズの。
もうその時点で勝代もちょっともう残念さが出てるんだけどね。うん、もう幻覚見えちゃうあたり。
いや、ゴロベいい感じだったね。
ね。
うん。これもなんかこう、なんだろうね。ちょっとなんか、
最初はなんか際物だと思ったよね。
うん。エクスタシー感じてるじゃん。
うん、
戦闘シーンで。あの辺も好きだったんだけども。まあ早めに死んじゃったと。うん、あと、七郎寺。
七郎寺いいね。
これは神兵と昔一緒に、戦ってた。副官みたいな感じだね。
うん、副女房。副女房。
フル女房。
フル女房って言われる。
うん、これ、なんだろうな。
戦列に加わるときのあれがいいね。切って、切られて、みたいな。
ああ、
切られて、もう何もねえ、みたいな。
弾いてるやつね。
で、ポンって置いて、行きましょうっていう、う
ん、後もしますってやつね。
かっこよかった。
声もかっこいいしね。
うん。
うん。槍を使ってる。左手が便利な義手だった。
うん。
お人。
そう。このフックショットみたいな。
この人ちょっとチート入ってるよね正直。
でもすごい、なんか、要するに、官兵衛のさ、
うん、
言葉を、それ、頼むって言われたら分かりました。
だから本当もう、波平と船みたいな関係だよね。そうそうそう、まさにフル女房。
戦いの時にもね、うん、もうすぐにこう足場を作るみたいな。
そうそうそうそう。
承知みたいな。
だから、あうんの関係ですよね。
うん。
白字って言えばもう何でもやってくれる。官兵衛さん。で、これも生き残るんだな、うん、最終的に。そして、急増。
急増びっくりしたよ、
うん。最後に加わった。なんだろう、パッと見は、服装が真っ赤のコート。
うん、
ト
ライガンみ
たいな。トライガンの、そうだね。誰だっけ。バッシュ。
バッシュ。
バッシュ。バッシュ。スタンピードに、なんか、スパイクの、カウボーイビューアップのスパイクの髪型に、
金髪みたいな。
なんかビシャスの性格みたいな。
ああ、そうだね。ビシャスっぽいよね。
要素があったんだけど。まあ、こいつが、ね、意外とあっさり仲間になる。
そう。
急に。あそこ急に感じるんだけど、もう一回見直すとなんかね、
うん、
なかなかね、いい、深いシーン
なんですよ。生きてみたくなった。
実はね。うん。パッと見だとなんか唐突だなって思ったんだけど、ね、最初。うん。まあ、要は、最初は敵というか、
うん、
商人の、謝ろうの、ボディーガードみたいなことやってて、
う
ん、で、すごい強いんだな、こいつがなんか知んないけど。
神兵衛より強いと、うん、下手したら。
で、神兵衛と一騎打ちをして、うん、で、決着どうしてもつけたくなったと。でも、今はお前とやってる場合じゃないと。うん、とりあえず先にこの、農民を救うっていう、大義を、果たしてからもう一回お前と決着をつけようっていう約束をして。うんで、 協力するんだね、いつの間にかね。うん。うん、で、さっき言ったように、勝四郎のね、銃弾で。
そう。
死んでしまうんだけども。またこの死に際が良かったね。
うん。
うん、全然恨み事一切言わずにさ、勝四郎。まあ、勝四郎無視ですよね。
無視、無視、そう。
てめえとかなんかさ、そんなこともせずに。あの、
腕一本やられちゃってるから。
ああ、その前に、
ね。うん。で、なんか、残関刀で突っ込んでくるっていうあのシーンね。
あ、そうだ
ね。バーッつって突っ込んできて、
うん。
なんか切るんだよ。なんかすごい強いやつを。
うん。ああ、腹筋みたいなやつね。
腕一本でもいけるみたい。
うん。
思ったらですよ。殺しちゃうから。
敵を、官兵衛を守るために撃った銃弾が貫通してね。
そう。
思いの方が威力が強いんだな。
そう。
あのちっちゃい銃が。うん。で、それが当たっちゃうと。
うん。
って。で、最後死ぬときに、なんだっけ。
あ、町で待ってると。
あ、村で。
村で
待つ。村で待つっていう、あそこいいね、うん。あの世で待つじゃなくて村で待つっていう、あの急造がそれを最後言うと、うん。すごい一番ミステリアスなキャラクターではあったんですけども。ね、活躍したね、一番ね。
うん。
うん、そして、平八です。
平八大好きなんだよね。
あ、そう。
平八大好き。
俺、こいつがちょっとな
ちょっと怖いけどね。
怖いんだよ、そう。普段はね、なんかニコニコしてて、
そう
米が美味しいねーとかしか言ってないんだけども。
米の話ばっかりするっていう。う
ん、で、なんかこう、ちょっと裏切りっていうその行為に対してすごくね。
そう。敏感で。
うん。
本当にこいつは薪を割ってただけなのかっていうぐらい強いってよね。
なんかそのさっきの対戦においては、公平として参加してて、
そうそうそう
人は切ったことないんだけども、みたいなことを言っときながら意外と強いと。
うん。
うん、で、なんだっけ、裏切りがさっき言ったその、誰だっけ、名前は。万蔵か。
うん。
万蔵が、農民の万蔵がその裏切ると。
うん。っていうその時もちょっと悪いようにはしませんからって言って、重くそ殺す気満々っていうね。
そう、ぶち切れるんだよね、うん、これが。なんだっけ、昔自分がなんかやっちゃったんだっけ。
そう。
仲間を死に追いやっちゃったと。
そう。漏らした情報で、
うん、
が間違ってたかなんかで死に追いやったと。
そうだよね。で、それに罪悪感があると。
だから裏切りを許されない。
うん。それもさ、こう、なんだ、淡々と語るんだよね。
そうそう。
重要なことを。
いつも剣にテルテルボールつけてるのいいじゃない。
あ、なんかあれもね、ウィキにはね、書いてありますよ。実はその小説、これ小説があって、そっち読むとよりわかるらしいんだけど、なんだっけな、なんか上官のお嬢さんからもらったものらしいんだよね。そのテルテルポーズっていうのが。で、その、小説だとね、いつも笑顔でいる理由は、対戦中怒ってばかりだった彼に、上官のお嬢さんが笑うように言ったことから。だそうで。だからその辺の話もあるらしいんだよ。
うん、
だ小説がちょっとね、今読みたいですね。
うん、
うん。で、死に際ね、米が食いたーつって、散っていくというね。
あれすごいのは、
うん、
まず爆風で死なないってことね、まず。
なんかこう、挟まれるんだっけ？
そう。
なんかに。
なんか、剣と柱の間に挟まれる。
そうだよね。なんかこう、シロッコの最後みたいになるんだよね。ゼータガンダムっていうところ。うん。で、最後、自爆スイッチを押すんだっけ？
そう、自爆スイッチ。
自分で
爆弾を。爆発のスイッチを押すと、うん。で、あそこで普通死ぬじゃん、普通の人だったら。
あの、挟まれ
る。爆風で。
爆風で。うん。
生きてるから。爆風で生きてて、しかも米が食いたいっていう余裕もあるという。
なんかこう、なんだろうな、米が食いたいっていうのはなかなか意味深ですよ。
うん。
うん。本心なんだろう。なんだろうな。あの場に誰かいたんだっけ？勝四郎がいたんだっけ？
勝四郎がいる。
勝四郎がいたのか。こいつがだから俺はね、いまいちわからないんだよね。あの、急走の次にわからないんだよね、こいつが。ミステリアスで。でもまあいいキャラだったね。
いいキャラだった。
うん、声優さん側なんだ犬飼、厚治、良治。聞いたことないですね。
聞いたことないです。
うん、なんかこう、ひょうひょうとしてる感じの。
でも多分 ね、僕らの知ってるアニメで多分やってますよ。
出てるか。あ、そう。
こういう感じのキャラ いそうな感じしません、ね、
なんか。キャラクターの話だけでだいぶいっちゃうね。
いっちゃう。
まだだってね、農民もいるし、
うん、
敵役もいるし。どうしましょう名シーンとかさ。
ストーリー関連で言うと。
ストーリー関連で言うと。
たまに、レイズナー見た時のような感覚に陥らなかった。
レイズナーを
見た時の感覚。
おう、どういうこと？
あれ、話ちょっと進んでねみたいな。1話伸ばしたかな、思ったら後から階層的にその。
わかった。
入るみたいな。
勝四郎が分かれるところとかでしょ。
とかとか。
うん。
2回ぐらいあったんだけど。
あったね。
ちょっとレイズナー感はちょっとね、心臓に悪かったね。あれ
まさか飛ばしちまった
かと。まさかと。
うん、まあ、そのレイズナー感で言うと、あれだね、演出協力高橋涼介ですよ。
あ、そうかそうか。
うん。高橋涼介こういう時代物がすごく好きらしくてね。
うん。
結構携わってるの、いろんなこういう時代物アニメ。
だって元渦も言うなれば時代物ですからね、あれも。
そうですか？
いや、というかなんだっけ、アメリカと、
うん。
なんだっけ、戦争した、南北戦争かなんかモチーフでした、確か。
え、どの辺が？
あの、世界観みたいな。
あ、そうなの？
そうそうそう。
なんか、なんかそれはさ、なんかベトナム戦争のイメージってのはわかるけど。
そのなんか、ニュースを見て、うん、なんか作ったっていうのがあるはずですよ。それも言うなれば歴史ものじゃない？
まあね。
うん。
そうですね。俺の好きなシーンはやっぱ菊池雄の最後、菊池雄がわめくシーン、うん。そして七郎寺の、やっぱりあれだね、七郎寺初登場の回がね。
うん。
うん。出てきてすぐ仲間になるんだけども。
お帰りくだせ、みたいなね。
なんか桃太郎は、私は桃太郎ですから、みたいな。なんかうまいこといろいろ言うじゃん。
うん。
褒美たくさん持ってきますわ、みたいな。
うん。
あの辺もいいなと思ったね。あと。
いや、まあ死ぬと思ってたけどね、俺は。
七郎寺。
七郎寺。
うん。だから原作に忠実な部分とそうでない部分があるんだろうね。
あるね。
まあ、機械、ね、大まかな流れは多分原作に忠実な
の、うん。
最後生き残るメンバーとか。
うん、
だってあっちのね、原作には小町とかいないでしょ。きっと。
多分ね。
うん。キララも。だからキララですよ。
キララがね、
こいつはどう思う？
俺ちょっとね。
うん。
え、あれ、怖いって思ったでしょ、ちょっと。俺ちょっとファイナ S を久しぶりに感じたもん。ファイナ S を久しぶりに感じた
もん。そうですね、うん。ちょっと感じたね、俺も。
感じたでしょ、
うん。最初はね、すごくこう、なんだ、憎まりっつって、ちょっとした超能力、みたいな感じで。
うんうん、そう。あの、水の流れから、
うん、
あの、吉凶を読むんだよね、うん、物事
で、なんかその侍の強い弱いも、それで読み取れちゃうみたいな感じで。うん、まあ、スカウトマンをやるんだけども、うん、どの辺からかな、ちょっと違和感を抱き始めたのは。まあ、終盤ですよね。
終盤。
結構ね。
まあ、まずギリ、官兵衛に惚れたぐらいのあたりまでは、まだ、
うん。まあまあまあ
まあ。まあ、あ、なるほどね。ちょっとずらしてきたかと。
はいはい。
まあ、最後の方だよね。
最後の方だね。ちょっとね。悪女っぷりが出たね。うん、なんだろう。勝代かわいそうにどうしてもなっちゃうね。
なっちゃうけどね。
うん、なんだっけ、勝代が初めてさ、
うん、
侍を切った後にさ、まあ、放心状態で、
うん、私が、
行くじゃない。
うん、
刀を研いでるさ、官兵衛の元に行くじゃん。で、なんか刀持って、いや、俺はこれ、俺自分で選んだ道だから、みたいなこと言うと、うん、なんかその、なんだ、修羅の道に落としちゃったのは私だから、一緒にお供します、みたいなこと言っときながら、ね。怪我
は私が払います、みたいな。
うん、あんなこと言っときながら、結局勘弁かいと。
そう。
あれはかわいそうだよ。
あの人もまた、言うなれば侍ですよ。自分の道を、
うん、
貫くというか。
そうだね。いやでもあの思わせぶりっぷりはひどいでしょ。
すごいの、ね、よ、
うん。
しかもそれをなんか、私は見くまりの巫女だからみたいな感じでしょ。なんか、誰かを好きになってはいけないみたいな感じなんだよ、確か。
ああ。
多分。
はいはいはいはい。
だからこれは別に普遍的な行為であるみたいな、ちょっと建前的なのもありつつ。
うん。うん、で、最後やめちゃうんだもんね。
そう。
その見くまりの巫女。
濁ったからやめちゃうんだ。濁ったから。
あれもなんかね、かといって勘弁を最後追いかけるわけでもなく、あれ、小町に渡したんでしょ最後。譲ったんでしょ そんな、それは逃げじゃないのかと。
あれはね、
なんとなく思ってしまった、ね。
ファイナシューがした。
ファイナシューがしたね。あとそうですね、力地っていうね。
そう。
力地っていうその農民の、うん、なんだ。最初はどういう名目で一緒に来たんだっけ、キララのボディーガードみたいな感じで一緒に来たんだけど、まあそんなね、役には立たないんだけども、うん、剣術なんて習ってないから。実はその、奥さんが、嫁さんが、ノブセリに昔さらわれてしまったと。うん、いう事実が明らかになってからちょっとこうクローズアップされるような感じだよね。
うん。
で、この力士の嫁がまたね、なんだっけ？
ファイナシューがするんだ。
ファイナシュー。ええと。
そう。
うん。結構だから、その辺人間関係ハードだよね。その辺の。男女の関係。
女性関、女性でだって唯一小町とね、途中から出てきたあの、獅子の人ぐらいですよ。
なんだっけ？なんとかちゃんね。
うん、
友達ね、小町の。あ、でもなんだっけ、水木とかあの辺もいいんじゃない、
ま、そうだね。
ギリ。うん。ひどかったね、こいつもね。またその、子供がいるっていうのもまたちょっとハードな内容だったね。
うん。
うん、なんだ、ラスボスはまあ、右京っていうその、なんだ、ボンボンの息子みたいなやつなんだけども、うん、こいつが実は昔、農民として生きてて、
うん、
で、天主様っていうのがいるのか、都の。
そう、ワイズマンみたいな人がいて、
はいはいはい、
そのワイズマンの。
ワイズマンみたいな人って。まあ、要はトップのね、ボス。アキンドのボスみたいなのがいて、うん。
この世を管理している存在である。
うん、
その、ワイズマンの、その、分身みたいなね。
複製。
複製を。いろんなところに送って、うん、その中でもいいやつを、後継ぎ。
後継者にすると。そう、まあ、キリコです
よね。キリコみたいな。
要はそうですよ。
そうそう、にするっていうので、
うん、そうそうそうそう。
じゃあちょっと農民の経験もさせたやつもちょっと一人欲しいなみたいな感覚でね、
うん、そいつがこう結構頭いいやつになっちゃったと言って、うん、でそいつの策略によってね殺されちゃうんだね、うん、天主さんは。で、まあ右京が次期天主になって、うん、でなんかこうこいつは結局何がしたかったの？信成に復讐がしたかったの？まず
信成に復讐したかったし、うん、その旧体制を崩壊させたいっていうのもあったし、
うん、
で自分がそうコンプレックスでしょ、要するに農民で、
うん、
なんで農民でなんだと、
うん、
俺なんで皇族なのにすげえやつなのに農民の出なんだと、
うん、
農民に仕上がってみたいな
怒りがある、
ね、上にいたやつをことごとく下に落としてやろうみたいな、
もう逆転させたかったんだ、
そうそうそう、うん、また農民を上にしたかったのかな、
なんかねいまいちわかんないんだよねこいつがしたかったことが、
俺トップってこと
にしたかった、なんかね、ある意味さそんなに悪いやつじゃないのかなって思ったもん見ながら、うん、
階級制度を崩すという意味でってことでしょ、う
ん、なんかそのやり方はねひどかったけども、うん、信成にはもっと米持ってこいって言って、うん、侍には信成切ってこいって言うわけでしょ、
うん、
だからなんだろうぶち壊したかったんだろうね、とにかく世界をね、で侍側としてはまあそんなのどうでもいいんだけど神田村は壊されちゃたまったもんじゃないから、うん、まあとりあえず切りましたというシンプルな話ではあるんだな実はね、そうですね、なんだろうね、音楽とかもね良かったと思うんだよ地味に、
うんうん、
あと戦闘シーンもなかなか好きです、
アイキャッチも良かった、
アイキャッチかっこいいね、
かっこいい、
うん、
俺ちょっと怖かったのが、うん、シスの後のアイキャッチでもしかしたら一人減ってんじゃないかと思って凝視したね俺は。
なんて言うの、ガンソードオープニング的な。うんうんうん、
減ってなくてちょっと安心した、
うん。すごいシンプルにこうなんだ、侍が7人、
7人並んでて、
奥に1列並んでて、風がこうビューっと吹くだけの、うん、あかっこいいね。
かっこいい。
うん、あと次回予告、中山くんの好きな次回予告はナレーション一切なしの、
そう
シンプルなものでしたね非常に。面白かったね。
面白かった、
うん、うん。そして原作の映画がまた見たくなったね。
見たくなる、うん。
うん、だからおすすめです、非常に。
うん。
うん。特に映画の原作知らない人。
そうですね。
ね。そっちをもう見ちゃってたらどうしても比べちゃうから、うん、あんま見ない方がいいかもしれないけども、全然見たことないよっていう人には本当におすすめですので、うん、ぜひぜひ見ちゃってくださいよという感じですか。
うん。
うん、そんなもんでいいですか。
そうですね。
言い尽くしましたか。
結構言ったよ、俺は。
ほんあ、俺頑張れゴエモンみたいな世界観っていうの忘れてた。だからそんな感じだね。
そう。
ね。
ネオ・オー・エイドみたいな
感じ。そうですそう。面白かったわ、でも。
うん。
よかった。
よかったよかった、う
ん。で、なんか舞台やったって書いてあったんだけど、チラッと今見たらね、うん、なんだ、力地じゃなくて、菊池雄の役がね、
うん、
レイザーラモン HG だった。
ええ
ー。住谷ってそうだよね、レイザーラモン住谷、うん、舞台でこれ成立すんのって思ったけどね。
ね。
どうすんだよ、ノブセリのロボットは。
ね。
と思わない？
ロボット感ね。
ねえ。
いや、そこだけちょっとスクリーンを使って、ちょっと指人形。
クオリティ低いな。まあまあ、DVD の方で、絶賛、レンタルの方もできますので、
う
ん、ぜひぜひね、見てくださいね。
あとちょっと7人の勇姿を見ていただいて。
面白かったですね。はい、というわけで、今回はテーマトークこんな感じで、いいんじゃないですかね。
いいね。
はい。
ああいう、最後の4つ並んでる墓感、なんともね。ハッとしましたよ。
感動しました。
はい。
じゃあ、来週の予告しましょう。
はい。
来週は、
まだちょっとテーマは、微妙なんですけれども、
うん。先ほどね、リクエストのメールがありました。はい、5センチさんからいただきました。トイストーリー3あたりをね、
はい、
できたらいいかなと思ってまして。はい、で、僕来週タイの方にね、旅行に行ってしまうので、
ピンチまた久しぶりの私編集。
中山プロデュースで、お送りすると。
はい、
第 27.5 回か。
はい。
うん。ひょっとしたらテーマ変わるかもしれないけど、
はい、
トイストーリー3で、多分じゃないかなっていう感じだね。
はい、だその、喋る方がね、
うん、
も
う
泣いちゃうから。
劇場型の人間だから。そ
う、泣いちゃうからダメだと。
うん。どういう放送になるかわからないけども、はい。まあ、コーナーの方はとりあえずお休みして、
うん、
テーマトークのみで、
はい。
やっていただきたいなと思います。
はい、いや、もうやります。
でですね、あとそうだ、ライブのじゃあ告知をもう一回言っとこうか。
はい、
カープールのね。
カープール。
来週じゃない、再来週か、3月の12日。
はい。
下北沢のどこかで、はい、どこかでやるそうなので。
どこかででいいですか、
まあ、ブログの方でリンクを貼りますわ。ライブに関する。
なんとかなんとかみたいな。うん、英語漢字みたいなところとかね。
リンクで貼りますんで。はい、で、このラジオを聞いてきましたって言ってくれたら、はい、なんとダーターにするそうです、
ね。ありがとうございます。
いや、あんたはどうなるか知りませんよ、そんなの。
いや、僕も多分ただになりますよ、言ったら。
本当？
ラジオやってますって言ったらただになります。
知ってますって言われて終わりだと思うよ。知ってます、はい、2000円って言われて。 ぜひね、興味持った。
いや、どっちか行けたらね、面白かったんですけどね、また。
高山行けないの ?3 月中には。
どう、ちょっとわかんない。
まあ、行けたら行ってよ。
うん。いや、行きたい行きたい。その、ね、だってその、聞いてる方も。
中山君とも会えるチャンスということで。中山君と一緒に。
僕と握手です、本当にね。本当に僕と握手になるわけですから。
下北沢で僕と握手状態です、ね。
どうなのかなわかんない、
ね。
うん、
できたらいいんじゃないかと。うんいう話ですね。で、じゃあ今後のこの番組についてですよ。
はい
はい。メールをね、実は先週ですよ、
うん。
メール読み忘れてたんですよ。
あら、
読み忘れていたというか、あの先週金曜日放送だ、はい、あの収録だったんで、
うんうん、あ、なるほど、ね、土曜日。
すれ違いで紹介できなかったんですけども、はい、今虫さんからね、実はいただいて、
はい、ありがとうございます。
こんにちは。
こんにちは。
北さん、奥良さんながら誕生日おめでとうございます。16日で合ってますよね。合ってます。ありがとうございます。はい、先週ね、誕生日迎えました。北さんがいなければ最強眉毛のうなりというコンテンツが生まれ、こうして自分が毎週楽しみに聞いてることもなかったでしょう。今までラジオにメールやリクエストを送ったりということがなかったので、非常に新鮮な気分でした。この場を借りてお礼をさせていただきます。ありがとう。いいうなりです。ありがとうございます。ところで、実は、中山くんのポケモン実況動画、ちょくちょく見てました。
あ、そうですか。
過去の中山くんドッキリの時に北さんが〇〇っていう名前で投稿してるよと言ってるので、見つけてしまいました。すいません。ポケモンに詳しくないので対戦の内容はあんまり把握できませんでしたが、はい、動画編集やイラストがいちいち面白くて感心してました。
あ、ありがとうございます。
最終回も次回を匂わせる、憎い演出が入ってましたね。さすがです。
最終回までちゃんと見せていただいた
ということで、
はい、
放送も残りわずかかと思いますが、最後までついていきたいと思います。はい、ということで、今虫さんから、普通お便りをいただいておりました。ありがとうございました。で、この番組のね、今後ですよ。はい、あと何回やられるのかと。いうのを話し合った結果、
はい、
この番組も残すところ4回
嘘だ嘘だ
なんだその初めて聞いたみたいなリアクションはついさっきあああと4回ねみたいなテンションでやってましたよね長いもんでね2年半近くやってきた、
うん、
この番組もとうとうもう4回で最終回ですよ、
うん、
で来週が中山くんとひろいくんによる第 27.5 回で。
ひろいくんって言っちゃっていいですか
なんで
今、
いいよ、
まあ、とあるゲストの方を呼んでとか。
いいよ、いいよ、ひろいくんってやって。って、はい、で、その次の週、俺がまた、中山くんと一緒に、何か第28回をやって、はい、29回やって、
はい、
30回目で、ちょうど、3月の終わりだ。
テーマも何かって言ってますけども、大体決まってますからね。うん、
予定調和でね、お送りしますけども、はい、最終回はやっぱ、生放送。
でかいことをやろう。
でかいことやろうよ。ね、3時間以上はやりましょうよ。生放送で特別企画、やって、
はい、
まあ、大団円を迎えると。大団円。いうことで。
散りゆくわですよ。
いやー、感慨深いものがありますね、でもね。はい、30回で、ちょうどだから、ナンバリングタイトルで言うと100回で終わるんだね。
うん、
帰ってきた方から合わせると。
そう。ストーンオーシャン形式ですよ、それに。
そうですわな、
はい。
まあ、最後はね、ちょっと気合い入れて、
はい、
花火上げましょうということで。
大断言しましょう。大断
言。あと4回ですけどもね、お付き合いいただければと思います。はい、あと1ヶ月ぐらいか、ちょうど。
そう。
ね。
あと1月ですよ。あと1月で俺は終わるんだなっていう感覚がね。今僕はちょっと、まあ、テンパりつつ、今すごいちょっとテンパってますよ。
あ、そうなの？
言ってしまえば、ちょっといっぱいいっぱいになってる。
そうは見えないんだけどね。
今いっぱいいっぱい。
あ、そうなんだ。
うん、なんでちょっと。まあ実況動画を上げてるし。
リークされたから。
まさか言われると思わなくてね。
まあまあ、だからね、はい、ラジオが終わってもね、ブログの方は僕らちゃんとやっていきますから。まあ僕らっていうか僕はやっていきますから。
そう、
そちらの方はやっていきます。つながりが。
北原はやっていきます。
おめえもやれやいい加減よ一年以上放置してんじゃないか。
そうだね。
だって本当は火曜担当、日曜担当なんですから。僕が火曜日にやって、中山くんが日曜日に本当はねやるはずなんですよ。
で本当は月曜の人はちゃんと月曜担当だった。
そうだ、本当は毎日更新するんですよ、あのブログは。
いつの間にか毎日やんないよ。
火曜日になっちゃいましたけどもね。
そう、
木曜日
で毎週火曜日楽しみですよ。なんて書いてるかなって
だからそっちのブログの方でね、また違う形でね、面白いことやっていければいいんじゃないかなって思いますわ。うん、ツイッターを。
じゃあツイッター欲しくなるね。そうなるとね、このラジオの、ね、
欲しくなるってのはツイッター取ればいいじゃない。今すぐできますよ、ツイッターなんて。
その要するにこのラジオのね、
うん、
仲良くなった方と思
うわ。そうですよ。もう僕はいろんな人とやってますよ。会ったりして、今日も秋吉さんと一緒にキルゾーン3を一緒に遊びますよ。プレイステーション3で。だそういうつながりをね、今後もやっぱ続けていきたいから。
ここでドンってなっちゃうわけだ。
そう、これもう中山くんがシャッター下ろしちゃうんだよ、いつも。
そう、
それをこうグッと食い止めてさ、ガラッと開けましょうよ。オープンにしましょうよ。
いや、それ本当にやりたいですよ。
でしょ、やっていきましょうよ。
ただね、ちょっとつぶやくことがないんだいや、前もだから1回、
あの
先週今週ぐらいも1回、
うん、
やっぱツイッターやんなきゃなと。
お
また気合を入れます。
ツイッターやんなきゃ。お
ツイッターやんなきゃと、
うん、
思いまして、
うん、
まあ
やっぱとどまっちゃうの。
とどまっちゃうってか、
うん、書くことねえだ
と。そう、なんで
別に書かなくてもいいんだよ
かなってまず思うわけ、
うん、
思うわけ、
うん、
で まあ、友人にも相談しますよ。
なんて相談したんだ。
そうそうそう。俺なんて届くとは思ってんだ。なんて書いたらいいか分かんないんだって言ったら、うん、もうそれを考えた時点でちょっと
向いてない
の。向いてないよねって言われて、あ、まあ確かにだと。確かにそれもあるかもしれないけど。まあ、
だから書かなくてもいいんだって。人のを見てるだけでも。でそれにちょっと一突っ込み。そうですねとか。だからにもつながりができるわけじゃん。
そうだね。
ね、わずかだけども。うん、それぐらいでいいと思うのでね、うん、何かしらそのせっかくねこのラジオでラジオきっかけでいろんな人と知り合えたわけですから、はい、今後も
僕のラジオでって、僕たちのラジオじゃなかった。
いや僕たちって言ったでしょ今。
僕たち言った。
何そんなそんなこと言うわけないでしょ。いや言ったかもしれないけど
ちょっとね僕は生放送聞きますよ今日は、うん、この僕って言ったのか僕たちって言ったのかね。
いやいや俺も覚えてないけど、もう、もうね、まあまあまあまあね、つながりをね今後も、はい、保っていきたいなということで、あと4回ですから、うん、お付き合いくださいという感じですね、はい、じゃあ、中山君とはまた来週も会えるということですね。僕は再来週また、はい、タイのねタイ旅行でのお話いっぱい
見上げ話を ね
お送りできればいいと思いますわ。
いっぱいハプニング起こして、
まあ、無事帰ってこれたらの話ですけどね拘束されるかもしれない何かをしてあまあ楽しみですけども、やっていきますので。
すごい陽気なに振る舞わない方がいいらしいですよ空港で。
あ、そうなの。
すごい陽気にバーってこうやってるとなんかのバイヤーだと思われる。
ああ、そうなんだ。
さんまさんがちょっとそれで引っ張られた経験があるらしい。
あ、そうなんだ。わかりました。気をつけます。はい、というわけでじゃあ来週は、特別会ね。
はい、
中山君と、ゲストによる。
ひろみ君です。
ゲストによる特別会をやって、はい、再来週また通常放送。
はい。
ということで、お願いします。じゃあネズラジ限定のエンディングで何かしら喋って終わりにしましょう。
はい。
うん、じゃあ来週も聞いてください。お送りしましたのは火曜担当ひとと。
日曜担当中でした。
どうも
ありがとうございました。
最強マイルの2人。